welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日は列王記3から5。ソロモンはエジプトの王ファラオと姻戚の関係を結んだ。彼はファラオの娘をめとり、ダビデの町に連れてきて、自分の家と主の家、およびエルサレムの周りの城壁を築き、終えるまでそこに留まらせた。当時まだ主の皆のために家が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいた。ただし彼は高きところで生贄を捧げ、香を焚いていた。王は生贄を捧げようとギブオンへ行った。そこが最も重要な高きところだったからである。ソロモンはそこの祭壇の上で千匹の全焼の捧げ物を捧げた。ギブオンで主は夜の夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。父があなたに対し真実と正義と真心を持ってあなたの御前に歩んでいたからです。あなたはこの大いなる恵みを父のために保ち、今日のようにその王座についている子を彼にお与えになりました。我が神、主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さな子供で出入りする術を知りません。その上、しもべはあなたが選んだあなたの民の中にいます。あまりにも多くて数えることも調べることもできないほど大勢の民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこの大勢のあなたの民を裁くことができるでしょうか。これは主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを願い、自分のために長寿を願わず、自分のために富を願わず、あなたの敵の命さえ願わず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を願ったので、見よ、私はあなたが言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵と判断の心を与える。あなたより前にあなたのようなものはなく、あなたの後にあなたのようなものは起こらない。その上、あなたが願わなかったもの、富と誉れもあなたに与える。あなたが生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もいない。また、あなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って、私の道に歩むなら、あなたの日々を長くしよう。ソロモンが目を覚ますと、見よ、それは夢であった。彼はエルサレムに行き、主の契約の箱の前に立って、全焼の捧げ物を捧げ、交わりの生贄を捧げ、すべての家来たちのために祝宴を開いた。その頃、二人の遊女が王のところに来て、その前に立った。その一人が言った。我が君、お願いがございます。実は私のとこの女とは同じ家に住んでいますが、私はこの女と一緒に家にいるとき、子を産みました。私が子を産んで3日経つと、この女も子を産みました。家には私たちのほか誰も一緒にいたものはなく、私たち2人だけが家にいました。ところが、夜の間にこの女の産んだ子が死にました。この女が自分の子の上に伏したからです。この女は夜中に起きて、このはしためが、ね、眠っている間に、私のそばから私の子を取って、自分の懐に寝かせ、死んだ子供を自分の私の懐に寝かせました。朝私が子供に乳を飲ませようとして起きると、どうでしょう。この子は死んでいるではありませんか。朝その子をよく見てみると、なんとまあ、その子は私が産んだ子ではありませんでした。するともう一人の女が言った。いいえ、生きているのが私の子で、死んでいるのがあなたの子です。先の女は言った。いいえ、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子です。女たちは王の前で言い合った。そこで王は言った。一人は生きているのが私の子で、死んだのがあなたの子だ、と言い、またもう一人は、いや、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子だ、と言う。王が剣をここに持ってきなさい、と言ったので、剣が王の前に差し出された。王は言った。生きている子を二つに切り分け、半分をこちらに、もう半分をそちらに与えよ。すると生きている子の母親は、自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てていった。我が君お願いです。どうか、その生きている子をあの女にお与えください。 決してその子を殺さないでください。しかしもう一人の女は、それは私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってくださいと言った。そこで王は宣告を下していった。生きている子を初めの方の女に与えよ。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親である。全イスラエルは王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。4. こうしてソロモン王は全イスラエルの王となった。彼の高官たちは次の通り、サドクの子、アザルヤは祭司、死者の子たちのエリホレフとアヒアは書記、アヒルデの子、ヨシャファテは士官、エホヤダの子、ベナヤは軍団長、チェロクとエブヤタルは祭司、ナタンの子、アザルヤは政務長官、ナタンの子、ザブデは祭司で王の友、アヒシャルは宮廷長官、アダムの子、アドニラムは役務長官。ソロモンはイスラエル全土に12人の守護を置いた。彼らは王とその一族に食料を納めた。1年に1ヶ月分の食料を各自が納めることになっていたのである。彼らの名は次の通りである。エフライムの産地にはフルの子、マカツ、シャールビム、ベテシェメッシュ、エロンベテハナにはデケルの子、アルボデにはヘセデの子。彼はソコとヘフェルの全地を任されていた。ドルの全高地にはアビナラブの子、ソロモンの娘タファテが彼の妻であった。ターナク、メギド、またイズレールの下、サレタンのそばのベテシェアンの全域、ベテシェアンからアベルメホラ、ヨクメアムの向こうまでの地にはアヒルデの子バーナ、ラモテギルアデにはゲベルの子、彼はギルアデにあるマナセの子ヤエルの町々とバシャンにあるアゴブの地域で城壁と聖堂の貫抜きを備えた60の大きな町を任されていた。マハナイムにはイドの子アヒナダブ、ナフタリにはアヒマーツ、彼もソロモンの娘バセマテを妻としていた。アシェルとベアロテにはフシャイの子バーナ、イッサカルにはパルアハの子ヨシャファテ、ベニヤミンにはエラの子シムイ、アムル人の王シホンとバシャンの王オグの領域であったギルアデの地にはウリの子ゲベル、彼はその地で唯一の守護であった。ユダとイスラエルの人々は海辺の砂のように多くなり、食べたり飲んだりして楽しんでいた。ソロモンはあの大河からペリシテ人の地、さらにエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。これらの王国はソロモンの一生の間貢ぎ物を持ってきて彼に仕えた。ソロモンの1日分の食料は上質の小麦粉30コル、小麦粉60コル、それに肥えた牛10頭、放牧の牛20頭、羊100匹、その他、オジカ、カモシカ、ノロジカ、そして肥えた鳥であった。それはソロモンが、あの大河の西側、ティフサフからガザまでの全土、すなわち大河の西側のすべての王たちを支配し、周辺のすべての地方に平和があったからである。ユダとイスラエルはソロモンの治世中、ダンからベールシャバに至るまでの、どこでもそれぞれ自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下で安心して暮らした。ソロモンは戦車用の馬のために馬屋4万、騎兵1万2000を持っていた。守護たちはそれぞれ自分の当番月にソロモン王およびソロモン王の食卓に連なるすべての者たちのために食料を納め不足させなかった。また彼らは引き馬や早馬のためにそれぞれ割り当てに従って所定の場所に大麦と藁を持ってきた。神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心を与えられた。ソロモンの知恵は東のすべての人々の知恵とエジプト人のすべての知恵に勝っていた。彼はどの人よりも、すなわちエズラ夫人、エタンやマホルの息子たちのヘマン、カルコル、ダルダルよりも知恵があった。そのため彼の名声は周辺のすべての国々に広まった。ソロモンは3000の神言を語り、彼の歌は1500首もあった。彼はレバノンにある杉の木から石垣に生えるヒソプに至るまでの草木について語り、獣、鳥、這うもの、そして魚についても語った。彼の知恵の噂を聞いた世界のすべての王たちのもとから、あらゆる国の人々がソロモンの知恵を聞くためにやってきた。5. さて、ツロの王ヒラムは、ソロモンが油注がれて彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ遣わした。ヒラムは ダビデと常に友情を保っていたからである。そこでソロモンはヒラムのもとに人を使わしていった。ご存知のように私の父ダビデは周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで、私の父の神、主の皆のために神殿を建てることができませんでした。しかし今や私の神主は周囲の者たちから私を守って安息を与えてくださり、敵対する者もなく災いを起こす者もありません。今私は私の神主の皆のために神殿を建てようと思っています。主が私の父ダビデに、私があなたの代わりに王座に就かせるあなたの子、彼が私の名のために家を建てると言われた通りです。どうか私のためにレバノンから杉を切り出すよう命じてください。私の家来たちもあなたの家来たちと一緒に働きます。私はあなたの家来たちにあなたが言われる通りの賃金を支払います。ご存知のように私たちの中にはシドン人のように木を切ることに熟練した者がいませんから。ヒラムはソロモンの申し出を聞いて大いに喜んでいった。今日主が褒めたたえられますように、主はこの大いなる民を治める知恵のある子ダビデにお与えになった。ヒラムはソロモンのもとに人を使わしていった。あなたが言い送られたことを聞きました。私は杉の木材ともみの木材なら何なりとあなたのお望み通りにいたしましょう。私の家来たちはそれをレバノンから海へ下らせます。私はそれをいかだに組んでカイロ、あなたの指定される場所まで送り、それでそれを溶かせましょう。それを受け取ってください。それからあなたは私の一族に食物を与えて私の望みを叶えてください。こうしてヒラムはソロモンに杉の木材ともみの木材を彼が望むだけ与えた。ソロモンはヒラムにその一族の食料として小麦2万コルと上質のオリーブ油20コルを与えた。ソロモンはこれだけのものを毎年ヒラムに与えた。主は約束通りソロモンに知恵を授けられた。ヒラムとソロモンとの間には平和が保たれた。二人は契約を結んだ。ソロモン王は全イスラエルから役務者を徴用した。役務者は3万人であった。ソロモンは彼らを1ヶ月交代で1万ずつレバノンに送った。1ヶ月はレバノンに、2ヶ月は家にいるようにした。役務長官はアドニラムであった。ソロモンには荷を担ぐ者が7万人、山で石を切り出す者が8万人いた。その他ソロモンには工事の監督をする長が3300人いて、工事に携わる民を指揮していた。王は切石を神殿の石杖に据えるために大きな石、高価な石を切り出すように命じた。ソロモンの建築者たち、ヒラムの建築者たち、そしてゲバル人たちが石を切り、神殿を建てるために木材と石材を準備した。終わり。いかがでしたか？ソロモンはエジプトのファラオと隕石の関係を結んだ。このように列王記3章は始まりました。はい、ソロモン時代が始まりました。この章ではどのようにして主へ祈るのかということが理解できましたね。主の御心にかなう祈りをする。ソロモンは自分の富や地位よりも善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心を与えてくださいと祈りました。私たちの祈りの課題も定期的に見直すことも必要かもしれません。そして主の神殿を建てる計画を進めていきます。このために1ヶ月間の出張もあり、なんとこの工事の監督官は3300人もいたようです。いかに大掛かりな神殿だったのかということが理解できました。では本日のピックアップは4章29節です。神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心を与えた。 Today's pick up is chapter 4 verse 29.
And God gave Solomon wisdom and exceedingly great understanding, and a largeness of heart like the sand on the seashore.
さて、列王記3から5章いかがでしたか？それでは心安らかに過ごせる一日でありますようお祈りしております。また宗教と福音信仰の違いを知りたい方は、この YouTube 配信の最後の方に画像が流れますので、ぜひ確認してみてください。さらにチャンネル登録してベルアイコンをオールにしていただきますと、いち早くアップされた情報が届きます。いいねボタンもポチッと押していただきますと嬉しいです。別チャンネルでクリスチャンニュースも不定期に配信しておりますので、そちらも覗いてみてください。そして価値ある人生を創造する、そんなお手伝いをさせてください。今後ライフコーチミニストリーも始めていきます。各種の情報は概要欄に記載しておりますので、そちらもご確認してみてください。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.